J131 一房のぶどう。3先生は僕の肩を抱いて、絵の具はもう返しましたか？と小さな声でおっしゃいました。僕はうなずきました。自分のしたことが悪いことだったと思いますか？もう一度先生が静かにそうおっしゃったとき、僕はもう我慢できませんでした。唇はブルブルと震え、目からは涙が流れて止まりませんでした。もうこのまま死んでしまいたい気持ちでした。先生は、もう泣くのはやめましょう。よくわかったから、それでいいから。次の授業は休んで、私が戻るまでこの部屋にいなさい。いいですね。とおっしゃって、僕を長椅子に座らせました。その時、鐘が鳴りました。先生は2階の窓まで高く這い上ったぶどうのつるから一房のぶどうをもぎました。そして泣き続けていた僕の膝の上にそれを置き、静かに部屋を出て行きました。ふと僕は肩を軽く揺すぶられて目を覚ましました。僕は先生の部屋でいつの間にか寝ていたようです。先生は笑顔で僕を見下ろしていらっしゃいました。僕はさっき会ったことを忘れ、笑い返しました。その時、膝の上からぶどうが滑り落ちそうになり、慌ててつまみ上げました。そして、さっきの悲しいことを思い出し、笑いも何も引っ込んでしまいました。そんなに悲しい顔をしないでもよろしい。もうみんな帰りましたから、あなたもお帰りなさい。そして明日はどんなことがあっても学校に来なければいけませんよ。あなたの顔を見ないと私は悲しく思いますよ。きっとですよ。先生は僕のカバンの中にそっとぶどうを入れてくださいました。僕は海岸通りをつまらなそうに歩いて家に帰りました。そしてぶどうを美味しく食べてしまいました。次の日、僕は学校に行く気になれませんでした。いやいや家を出て、ぶらぶらと考えながら歩きました。とても学校の門を入ることはできそうもありません。けれども、先生の言葉を思い出すと、僕は先生の顔だけはどうしても見たくて仕方がありませんでした。僕が行かなかったら先生はきっと悲しむだろう。もう一度先生の優しい目で見られたい。ただそれだけのために僕は学校の門をくぐりました。するとどうしたことでしょう。待ちかねていたように、ジムが飛んできて、僕の手を握りました。そして、昨日のことなんか忘れてしまったように、親切に僕の手を引いて、ドキマキしている僕を先生の部屋に連れて行くのです。僕は訳がわかりませんでした。学校に行ったら、みんなが遠くの方から僕を見て、見ろ。泥棒の嘘つきの日本人が来た。などと悪口を言うだろうと思っていたのに。ジムと僕は先生の部屋に入りました。ジム、私の言ったことをよくわかってくれましたね。ジムはもう怒っていません。これからいい友達になれば、それでいいんです。さあ、握手をしてごらんなさい。僕がもじもじしていると、ジムは笑顔で僕の手を固く握りました。僕はこの嬉しさをどう表せばいいのかわからずに、ただ笑うほかありませんでした。先生はニコニコしながら僕に、昨日のぶどうは美味しかったですか？ と聞きました。僕は顔を真っ赤にして、ええ、と言いました。それならまたあげましょうね。先生は窓から手を伸ばし、一房のぶどうを取って、ハサミで二つに切り、ジムと僕にくださいました。先生の真っ白い手のひらに、紫色のぶどうが乗っていた時の美しさを、僕は今でもはっきりと思い出すことができます。僕はその時から、前より少しいい子になり、性格も少し明るくなったようです。それにしても、僕の大好きなあの先生は、どこに行かれたのでしょう。もう二度と会えないと知りながら、僕は今でもあの先生に会いたいなぁと思います。毎年秋になると、ぶどうの房は紫色に美しく色づきますが、それが乗っていた大理石のような白い美しい手は、どこにも見つかりません。